こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、どうも。そんなわけで魚ラジオの時間でございますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、このラジオはね、我々2人が音楽の話だとか飯の話だとかをね、グダグダとちゃぶ台を挟んで話す、
はい、
まったりとしたラジオでございますね。
はい、
まあ、そんなわけで1週間ぶりの更新となったわけですけども、
はい、いつものようにグダグダと始めさせていただきますかね。
そうですね。
はい、はい、まあ、今日はというか今回 の、 この収録のネタは、
うん、
はい、私ツイッターでもちょろちょろっとつぶやいてたんですけれども、うん、収録のネタを探しに東京まで行ってきました。
行ってましたね。先週の予告通り、
はい、
ね、
行ってまいりました。
はい、お帰りなさいませ。
はい、はい、無事に帰ってまいりました。
はい、
東京に何をしに行ったかというと、
はい、
2月の連休の初日、2月11日金曜日ですね、うん、
はい
はい、渋谷、クラブクワトロで行われた雷雲の、ワンマンライブ。
はい、
はい、
ね、また雷雲でございます。
また
、はい
はい
はい、雷雲のこと一番話してるポッドキャストとしておなじみになってきましたね。
おなじみですね。
はい、そんなに聞いてないけど。
まあまあ、まあ、
うん、
はい、このクワトロでのワンマンライブというのは去年からずっと行われていたアルバムツアーブレインマジックショーツアー の、うんうん、最後を飾る、
そうですね、
はい、ファイナル公演ということで、
うんうん、
日本全国から、
うん、集まりましたか。
集まってましたね。
よかったよかった
よかったです、
ね、この間のライブでね、チケット売れてないんだよとか、
そう思ったほど売れてないと、うん、ちょっと自重気味にね、
うん、
ボーカルギターの上野さんがおっしゃってたんですけれども、うん、なかなかそんなことはなく、
うんうん、
はい、やっぱり東京の集客力っていうのもあるし、
うんうん、
あとはチケットのなんだろうな、チケットってその一般発売のものが整理番号が B から始まるもの、
うんうん、
であとはライブ会場で手売りしてたものは A から始まるものらしいんですよ、うんうん、でその A の整理番号の人っていうのが結構やっぱりいらっしゃったので、うん、100人ぐらい、
うんうんうん、
なので、あ、日本全国でね、これだけ売ってきたんだなと、ちょっと目頭が熱くなりましたね。私は会場で買えないことがちょっと怖かったので、うんうん、もうピアで買ってしまったんですけど、
そうでしたね、
はい、なので結構後の方からの入場だったんですけれども、
うんうん、
いい感じにいつも陣取っているジュンさん側、
うん、
前から2番目ぐらいで見ることができました。
うん、あ、よかったよかった、
すごく近かったです、
うんうん、
はい、でそれもこれもですね、実は魚ラジオ の、 リスナーさんでもいらっしゃる、
うん、
この間メールいただいたナミさん、
うんうん、
はい、と合流することができまして、
うんうん、
はい、ナミさんはもうちょっと前の番号だったので、
うんうん、
はい、ちょっと追いかけてつるっと滑り込んでいただいた感じで、
ちゃっかりしてますね。
はい、ナミさんありがとうございます、
はい
はい、一緒に行けて楽しかったです、うん、はい、
ね、
でそうですね、クワトロね、すごくいい会場でしたよ。
あ、
はい、
ですか。
はい、クワトロっていうのはその日本各地というかいろんなところに会場がありまして、
うん、
その東京の渋谷、
うん、
それから名古屋と広島、
うん、
そして大阪心斎橋という、
うん、はい、あります、はい、
主要都市西、まあそうですね、
ね、
西側主要都市にポツポツと、
うん、
ライブハウスを構えてるところなんですけれども、
ね、
はい、大体そのビルの、ね、4階とか5階とか、
そうそう、
上の方になってるんですよね、
うん
うん、心斎橋もそうですし、ね、
そうそうそうそう、
はい、
何回か行ったことあるけど、まあまあ綺麗なとこですよ。
そうですね、
うん、おしゃれな感じでね。
あ、心斎橋はですか。
そうそう、
はい、
まあ、なんかこう緩い段になってる感じのね。
あ、そうですそうです、うん、渋谷もねそんな感じでした。
あ、同じような感じなんですね。
え、結構似てると思います、うんうん、はい、で渋谷の場合はその4階と5階がスペースになってて、
うんうん、
5階がライブ会場なんですよ、うんうん、で4階がそのカウンターと、
はいはい、
コインロッカーと、
はいはい、
コインロッカーがね、そのチケット渡して入る前にコインロッカーを使えるシステムというか、
うんうん、
構造になってるので、ちょっと天気が悪かったり遠くから来て荷物があったりっていう場合でも結構安心、
うんうん
うん、という。
なるほど。
そうなんです。ちょうどね、雪降ってましたからね、この連休
すごかったね、日本全国ね。
ね、雷雲 の、 そのサポートのドラムの森さんも言ってましたけど、うん、雷雲が雪雲を呼んじゃったって。
うまい
うまい、
うまいか、うまいな、
うまい、うまい、うまい、
ね、本当に電車止まんなくてよかったですね。
本当それです
ね、
はい、
うん、
でライブ会場入るときには結構雪がサクサク降ってたんですけれども、うんうん、終わったらもうね小雨ぐらいになってて、
うんうん、
まあ、暑いライブで雪も溶かすぞっていう感じの、
いい感じですな。
本当いい感じでした、
うん
う
ん、
はい、
そっか、
でですね、やっぱりワンマンということで、
うん、
まあ、2時間近くたっぷり、
うん、ああいいですね、
はい、 初めてですからね、私ワンマン、
ね、この間はツーマンだし、はい、でその間前は南ホイールだからね、そんな長くないし、
そうですね、あとはもうスリーマンとかもうちょっと多かったり、
うんうん、あ、そうか、そこも多かったな、
はい、うん、結構見に行ってるんですよ私は。はい、そう、あの、まあ、でもツーマンスリーマンも大好きなんですけど、やっぱりワンマンですね、うんうんうん、ね、あのアルバム、うん、去年リリースしたアルバム「プレインマジックショー」うん、全曲やってくれましたね、
おお、はい、ついについ
に全曲聴くことができました、
よかったよかった、
今まではそのツーマンスリーマンなんかではそのノリのいい曲とかそのロック調のロックの、
うん
うん、ロック色の強いものをあの主に、ね、やってたんですけれども、
うんうん、
あとはメジャーどころのシングルでカットされてるやつですね、
うんうん、そうですね、
はい、で今回私は初めてその夕闇とか、
うんうん、
あのなんだろう、こうバラード色の強いものを聴くことができて、
うんうん、
いやアレンジもね若干変わっててね、
あ、
よかったですね、
ライブのいいとこですな、
そうです ね、
ね、
はい、あとやはりこのクワトロワンマンの特典 CD として配布されている、
うんうん、
あのスクラップショートサマーの、うん、
はいはい、
これまたバンドバージョンを、
あ、この間聴けたやつですね、
そうです、あの 渋谷じゃないや心斎橋ネイブで、うん、はい、あのラブラブラブのツーマンの際に演奏されてた、
うん、
あの同じアレンジです、
うんうん、いいですね、
バンドバージョンっていう、あの結構軽快な感じでね、よかったですよ、
うん
うん、
はい、ちょっと音源もね、手元に買ってきてくださいましたね、スクラップショートさんのね、
あ、買ってきてではなく
配布
な
んですよ、配布、
はい、
ね、ありがとうございます本当に、
いえいえいえ、
後で聞きます、
はい、でこのスクラップショートサマー の、 あの CD なんですけれども、
うん、
あの私荷物を全部コインロッカーに預けてしまって、
うんうん、
はい、あとはそのコインロッカーの鍵と携帯と、うんうん、あとそのマフラー巻いてるぐらいだったんですけど、
うんうん、
その状態であのライブハウスのフライヤーと CD を渡されて、うん、どうしろとっていう
ポケットがそんなないもんね、
そうなんですよ、あのちっちゃいバッグもちょっと持ってこなかったので、
うんうん、
どうしようかなと、ま、悩みに悩んでフライヤーは丸めて尻ポケット、
うん、
であのちょうど持ってたタオルハンカチはあのベルトに挟んで、
うんうん、
で CD は私、うん、あの腹に仕込みました
もうちょっとした AD みたいになってるじゃないですか、本当にもう
もうね、ポケットっていうかもう腹回りから何でも出てくるぞっていう、
ね、本当に
もうね、ライブの時は基本両手開けてないと、
そうだね、
踊れないですからね、うん、
まさかね片手に CD 持ってイエーイってやってるわけにいかないからね、
ちょっと ね、
ね、
うん、
本当に
まあそんな感じで、うん、はい、まあ、本当はちょっと腰に仕込みたかったんですけど、ね、腰ね、私あの防寒対策の北海道貼ってたので、
ああそうでしたね、
はい、
寒いもんね、
寒かったね、うん、まあライブ会場はかなり暑かったですけど、ね、よかったですよ
ね、
はい、
ですか、
はい、でアルバムブレインマジックショー全曲の他に何やったかっていうと、
うんうん、
まあ、おなじみ、
うん、
あの王様のミサイル、
はい、
名曲ですね、
名曲だねあれはね、
はい、でね、王様のミサイルもね、その音源で聞いてたその、うんうん、こうなんというのかな、こう切ないアレンジにどんどんどんどんそのバンド色が加わって力強いというか、あ、うん、あの歌が持っている王様のミサイルという曲が持っている本来のその力強さっていうのかな、
うんうん、
っていうものがどんどんどんどん増していって、
あ、
うん、あのあんまりね、その音源の方では聞いたことがないんですよ、ないというか、
うんうんうん、
その王様のミサイルという音源が入ったアルバム月日の音を、
うんうん、
ちょうどねこの間買ったばっかりでしたからね、うんうん、1月の半ば、
そうですね、22
日に、
うん
うん、なのでやっぱりね、王様のミサイルを聞いて、あ、やっぱりこの雷雲のお二人はあのライブバンドなんだなって、
うんうん
うん、ライブバンドじゃないバンドってないと思うんですけど、
まあね、うん、あのどっちかっていうとね、
うん、
エレクトロな人とかさ、
うん、
そうね、その場で楽器演奏しないタイプだったら、
うん、
ね、CD の方がいいっていうのあるけどね、
うん、
ロックバンドはまあライブしなんぼですからね、
そうなんですよね、うん、改めてその生で聴かせてくれることの良さっていうのをね、
うんうん、
実感しました、
いいですね、
はい、
うん、
ね、聞き慣れてその CD 音源で聴き慣れている曲でも生で聴くとやっぱり感動は違いますし、
うん
うん、でこういう風に私その雷雲のツアーをこう何回も追いかけて聴いて、
うん、
あ、どんどんその素敵になっていく過程っていうのを、
うんうん、
見せていただいて、
うん
うん、あ、ライブってこういうものなんだなって、
うん
うん、その集大成、本当にね、集大成でしたね、一つの、うん、
いいもの見れましたね、
いい、良かったです、
うん、
本当に良かったです、
ですね、
はい、
うん、ライブのそのあれですね、音楽的な雰囲気はまあ大体そんな感じ、
そうですね、はい、うん、あとはまあ幅広くその名曲春の歌とか、
うん、
はい、あとはその月日ノートに収録されてる沢尾さんとも以前セッションしたゆらゆらママが解けただけ、
あれ沢尾さんも好きな曲だって言ってましたね。
そうですね、はい、あれはねその生でやっているようなちょっとノリのいいちょっと、うん、なんだろうな、こうギターが前に出てるバンドサウンドが強いのも好きだし、うんうん、と月日ノートに入っているキーボードが前面に出たアルバム、うんうん、可愛いアレンジも好きだし、うんうん、あとはまだちょっと聞いてないんですけれども、2005年に自主制作されているプラネタリウムという音源があるんですね。
あります
ね。それの中に入ってるちょっとねもうちょっと柔らかいアレンジがあるんですよ、うん、
はいはい
はい、あんまりまだ聞いてないんですけれども、うんうん、それもね良かったです。
あ、
はい、なのですごくね古い曲なんですよねこれ、
うん
うん、
だね、
はい、
このね、この頃はまだゴマさんがメンバーに入ってないぐらい、
そう、うん、サポートっていう風に奥付けに書いてますね、うんう
ん、ですね、
はい、まあ、こうやってその一つの曲を大事に大事に、
うんうんうん、
歌っているバンドなんだなっていうのを感じて、
ね、
うん、ちょっとほろっときますね、
うんうん
うん、
ね、
はい、でダブルアンコールあったんですよこの日。
あ
でダブルアンコールの際はもうリズム隊のお二人は引っ込んでしまって、
うんうん、
上野さんよくリズム隊のお二人はもう疲れたとやりたくないっていうので弾き語りしに来ましたでこれもとても古い歌らしいんですけども、うんうん、私聞いたことない、うんうん、美しい世界という、
うんうん、
ものすごく暗い曲をこれでしないでいいのっていう暗い曲をね、
あらあらあらあら、
うん、美しい世界ってなんかタイトルが綺麗じゃないですか。
そうだね、
うん、でも歌詞のが本当になんていうかどん底ですね。
あ、
うん、ね、君は世界が美しいものでできているというけど僕には全然わからないっていう出だしから始まって、君は美しい世界に行ってしまったんだねっていう、深読みすればするほど悲しくなってしまう。
悲しいな、なんか本当に
ね、こういうところがね本当にピローズと通じるものがありますよね。
そうだね、うん、
ブラックシープほどじゃないけど、
うん、
暗い ね、
うん、
こういうものがまあ根源にあるんですね。
ね、なんかちょっとね影のある部分が、
オルタナティブオルタナティブということにしときましょう。
そうだね、なんでオルタナって言っとけばなんとかなるよ
なんとかなる、うん、
ね、
まあまあまあ、うん、まあ、そういうふうに今しっとりと締めた、
うん、
はい、ながらもう非常に熱い2時間ぴったりのライブでございました。
ね、
はい、ね、MC もね結構面白かったですよ、う
ん、どんな感じでしたか。
はい、ね、やっぱりねそのジュンさんがね、
うんうん、
要所要所で締めるんですよお兄ちゃんが、
うんうんうん、
本当にねそのあの時というかステージに立ってるの4人なんですけどね、うんうん、雷雲のお二人と、
うんうん、
ドラムの森さんで、うん、ベースのジュンさん、
ね、
うん、で
ザ・ピローズでおなじみのね、
そうですね、うん、はい、で年齢がちょっとやっぱ離れてるというか偏ってるというか、うんうん、雷雲のお二人はまあ 30、
うん、
30そこそこ、
うん、
29と30なのかな、
うんうん、
で森さんが36、
うん、
で、純さんが今42、
うんうん、
今年43になるとのことで、
うんうん、
そう、純さんがね若く見えるようで結構おっさんなんですよね。
そうだよ ね、
うん、だからだと思うんですけどね、
うん、
雷雲のステージ上ではもうお兄ちゃん、
うん、
長男キャラなん
ですよ、うん、ね、あれはね何度も言ってるけどなかなかレアな感じで、
ね、うん、そうですね、ピローズのステージを普段見てる人からすると結構珍しい光景ですよね。
沢尾さんにいじられるのが常ですからね、
う
ん、
そうなんです。そう、ピローズでは末っ子キャラ、
うん
うん、なんですけども、うん、そう、雷軍のステージ上ではちょっと、
うん
うん、
長男
真面目ぶってるまあでも主に上野くんにダメ出しをすると森さんにツッコミを入れる役なんですよ、うん、
前のライブで見たけどね、上野さんほっとくと話が長いからね、
こう、そうそうそうそうそう、
どんどんどんどん話していくから、こう、
そう、純さんが適当なところで切り上げるんです、
う
ん、
もう分かった、
もういいよ
ってね、
はい、そういう役割がね自然とできてきてます ね、
うん、ね、
うん、とっても楽しいですね、はい、
ね、そっかそっか、
はい、すごいね、そのこの間のこの間というかそのクアトロの MC でジュンさんが一番印象的だったのが、
うん、
森さんが、
うん、
今年年男ということでステージ上から年男の人って声をかけたんですよ、
うん、
つまり今24歳36歳、うん、48歳、
うん
うん、いるのかなっていう感じで、うん、そしたら会場シーン
いなかったの
いなかったのか、
えって言われる、こう急に言われてもみたいな
とか、うん、で森さんが若干しょんぼりしているところに、うん、純さんが何言ってっか分かんねえんだよってねっ このねが
諭すようなね。
そうね、
いい仕事するわ純は、
うん、でその後純さんがもう一回そのじゃあ年男の人って言ったらやっぱりいなかったんですよ、うんうん、代わりに年女の方はいらっしゃいました。
ああ、はい、なるほどね。
で、まあ、ほとんど女性のお客さんですからね、うん、雷雲。
そうだね、この間行ってみたけど女子多いね、
うんうん、
やっぱり
多いです、多いです、うん、最前列もほとんど女性の方で、うん、はい、いっぱいでした ね、
ね、確かにね、
うん、まあそうですよね、
まあね、曲の雰囲気からして
そうですね、うん、で、あのちょっと寂しいなって思ったのがあんまりね皆さんこう暴れないというか踊らないというか、うん、手をあんまり上げたりしないし、うん、あだってメイビーラブソングあるじゃないですか、
ね、
みんなであイエイイエイっていうような、あれ絶対手上げますよね。
上げるよ。
え、あのピローズファンだったらピローズであの曲をやるとしたら絶対上げますよね。
上げるな、うん、
イエイイエイって、
イエイイエイ、
うん、やんないんですよ。
でもほらこうなんだろう、月日の音とかからずっと聞いてると、
うん、
なんかこうしっとり聞くのがねスタンダードなのかもしれないけどね、
うん、
どうなんだろうね。
まあでもなんだろう、こうブレインマジックショーというそのバンド色の強いアルバムを出してきて、
うん、
その上野くんもジャンプするんですよやっぱり、
うん、あ、してるね、
うん、そういう曲を前面に押し出したアルバムを下げてのツアーだからやっぱりちょっとこっちもね、
うん
うん、あの踊る覚悟で、
うん
うん、来てたんですけど、
うん
うん、ちょっと、うん、
まあまあまあまあ、
ニョニョニョニョ
ニョ、
もうちょっとあの、うん、飛び跳ねてもよかったかなって私は、
うんうん、まあまあまあ結局ねライブ中になったらね、
うん、
自分が周りに迷惑かけない程度に楽しめばいいですから。
まあそうです ね、
ね、
はい、
いいと思いますよ、
ま、はい、まあ、そういうあのちょっとおとなしめに楽しむ層が多いという、
うん、
この雷雲のライブの中でも、うん、あの曲が始まる前にその上野さんがこう、うん、みんな手挙げてねって催促した曲が1曲ありまして、なんだと思う？
レッドベースボールじゃない？
最悪そうです
カープだからね、うん、カープファンですからね、
もう本当好きですよね。
ね、
うん、
あの本当にライブこの間行ったね、俺が言ったやつでも、メガホン振り回してたし、ゴマさんが、
そうです。
あのネットでなんとなく検索したら、モノクロの磯谷さんだとね、
うん、
カープの話ばっかしてる対談記事とか出てきたしね、どんだけ好きなんだっていう。
ね、あのもう、ご両親のご実家が広島だとかで、
うん、
その第二のふるさととおっしゃってて、
うんうん、ね、
はい、本当好きなんです ね、
ね、 ね、広島ファンドを聞けば聞くほど、あ、それ大阪では行きにくいだろうなと思ったよ、うん、
ね、
関西人のね阪神のこう排他的なところはなかなかきついですからね、同族には優しいけど
そうそうそうそう、まあでも野球ってそういうもんですよ
まあね、
うん、
うん、基本的にね自分とこの球団以外は敵ですからね。
そうですね、うん、まあまあまあ、うん、置いといて、まあ、そんなレッドベースボールで、
うん、
まあ、今日というかその今回もゴマさんが、うん、あの細いバットのヌンチャクみたいなやつあるじゃないですか、
うん、あるあるある、
音が鳴るやつ、あれをこう、うん、カンカンと煽って
ええです ね、
ね、上野さんがまたねこう、うん、レッドベースボールの前にあの、まあ、野球興味ない方もいるかもしれませんけども、うん、この曲の時は心赤く赤くってかっこいい
心に赤ヘルロですね。
そうです、はい、
ね、
ね、本当にあの楽しんでくれたらなと思います、
うんうん、なんかこう今後のライブでもレッドベースボールは必ず入れてきそうな気がしますね。
あ、入れるでしょ、
どれだけ何枚アルバムを出しても、
ね、
なんかね、
ね、
は
い、
大事な曲ですね、
ライブ定番曲です ね、
うん、ね、私阪神ファンはやめませんけど、まあ、レッドベースボールではこうね、その時だけはちょっとカープファンになって盛り上がりたいと思いますね、
はい、うん、でそんな雷雲のお二人なんですけれども、
うん、
今年3月に、
うん、
広島で開かれるライブハウスイベントに参加が決定されてるそうで、
うんうんうん、ああそうなんだ、
あの南ホイールのようにその複数のライブハウスを使って
はい、
いろんなアーティストが参加されるっていう、
うんうん、
あのイベントなんですけれども、うんうん、広島ですよ、
ね、
ね、
行きたいって顔してますね、
うん、広島ぐらいならまあ余裕でしょう。
まあね、3月って来月じゃないですか
、うん、
また雷雲毎月見る企画が、
うん、
また行っちゃいましたね、
うん、
私は止めませんよ、うん
うん、まあ機会があれば
行
けるなら行く。
そうだね、
行けるなら、
はい、
まあ、交通手段とかも全然考えてないですけど、ね、もし行けるなら行きます、うん、はい、
また夜行バスに飛び乗ってって感じですかね。
まあでも広島ぐらいならね。
そうなの、広島だったら夜行バスってことじゃないか。
うん、あの東京みたいに一晩かけて行くようなとこではないですよ。
そうだね、
5、6時間でいいんじゃない。
確かに、
うん
うん、普通にね JR で行ける距離ですな、
うん、はい、うん、と思います
ですね。
まあまあ置いといてで、その広島のイベントで、あの前日、イベントの前日だったか最終日だったかに、そのカープが好きなアーティストが集まって何かするというのがあるらしく、
うん、
まあ、そこに行ってくると、
うんうん、
あのその広島カープファンとして頭おかしいんじゃないかっていうところをアピールしていきたいとおっしゃってましたね。
すごいな、
愛してます ね,
ね,
ね。そう、あの広島カープってその他のプロ野球球団のようにそのね、あの経済の母体がないんですよね。
そう、市民球団だからね、あそこ
は、
ね、
そうなんですよ、まあ、そこがそのインディーズバンドと通じるものがあるということで
そうね、なんかこう金持ちの球団を市民球団が倒す気持ちいいじゃないですかという
ね、
ね、
モノクロの磯貝さんとの対談でおっしゃってましたね、
うん、
確かにその気持ちはねすごくよくわかるんです
けど、まあ、確かにね、
うん、
あのなんだろう、 J リーグとかで J2 の球団を応援するのと似てるかもしれないね。
うん、
土地柄以外でこう、
そうです ね,
ね、
はい、
まあ、たまに天皇杯とかでさ、
はい、
J2 どころかもっと下の階級 の,、
うんうん、
あのチームがすごい上まで上がってきたりするじゃない、
そうですね、うん、まさにジャイアントキリングですね。
そうですね、モーニングで絶賛連載中
はい
ね、そうです、確かにそういうところは面白いね。
そうですね、うん、まあ、ちょっとカープの話でだいぶ熱くなってしまいましたけど
本当にね、
はい、
であとなんかこうその他に、
はい、
おーっと思うような出来事とか、
あ、結構いっぱいありましたね。
ありますか、
はい、
どんどん教えてください本当に、
はい、あのまずあのツイッターでもボロッと言いましたけれども、
うん、
私また沢さんと違いました沢さんがね見に来てらっしゃいました。
あ、はい、そっかそっか、
ええ、あのちょっと何だったかな、あのちょっと下に下というかあのクアトロ行くのにそのエレベーターがあるんですけれども、うん、ちょっと下に降りる用事があって、
うん、
あのエレベーター待ってたんですよ、うん、そしたらその1階から来たエレベーターに沢さんが乗ってて、
うん、
フラッと入ってきて、
うん、
私ちょっとエレベーターのドアの真ん前にいたんで思わずさっと道を譲っちゃったんですよ、うん、あすいませんみたいな感じで、うん、沢さんがうんってあって
ドアエレベーター開けたら山中沢、
ええ、
びっくりだね、
はい、今ダシとマッキーノがちゃぶ台挟んで座ってますけども、うん、これぐらいの距離ですよ、もっと近いですよ。
いきなりこの距離で出現したら本当ビビるね。
ね、うん、あのねドラクエのハブレメタル遭遇した時って、うん、多分こんな気持ちなんだろうなっていう
固まるまず
っていうヒッてヒッてなりました私
思考が停止する感じですね。
はい、あの本当に、ね、体がフリーズしました。ビクッて
ハグレメタルさんを
ハグレメタルですね。本当にスーッとあの、うん、カウンターの方に行ってしまって、うん、フラーなと、
ね、まあそれはねあのマナ弟子ですから、ね、これは来るでしょうけど、持ってますね瀬島さん。
持ってるって、
いや遭遇率というかね、いやこれねこの間のスリーマンの時もね、ね、いやそれまああそこに行った方々みんな会えたわけですけど、
うん、ちなみにそのシャングリラですよね、スリーマンじゃないですよ、
うん、違ったかごめんツーマン、
あれはもっといましたよ、
ごめん、
ね、
モノクロの方と間違えてた、
ああ
、
え、
あれ、
あ、モノクロはスリーマンですね、
ですね、はい、だいぶごちゃごちゃです
ごちゃごちゃですね、
まあ、とにかくね、
はい、
いいな、
よかったですよ、かなり、
うん、
なんかこうオーラがありますね、
うん、
完全にそのステージとか関係ないオフの状態の沢尾さんっていうのを生で見ちゃった、
うんうん、いいな、
ね、一目で分かりますね、でもサングラスしてても、
あ、
うん、
あのサングラスもね割と特徴的じゃないですか、
まあ、そうですね、うん、
でかいのよくしてる、
まあ、あと髪型とね
もさもさしてますからね、
う
ん、あとカーディガン着てましたか。
いや、この日はあのちょっとなんか黒いなんか革っぽいジャケットというかコート、
うんうん、
ミドル丈の感じ で下にはねなんかライトグリーンのパーカー着てました、
うんうん、あ、そうかそうか、
42歳がパーカーですよ、かっこいい、
おしゃれ、ね、
それもなんかねちょっと結構着込んである感じ、
あ、
うん、古いというかあのあ使い込んでるなっていう感じの、うん、すごいね可愛い色でした。
そっかそっか、
はい、こう42歳がこんな可愛い色着るんだなっていう、
沢さん割と服可愛いよね、
可愛いですね、うん、はい、ね、あ、おしゃれさんですね、
今あの手元にあの、ね、とある音楽雑誌がありますけど、
はい
ね、黒に水玉のね、水色の水玉のカーディガン着てますからね。
ああそうですね、あれはムーブメントのジャケットのやつですよね、ジャケットとか PV のね、そうそうそう、そういうなんか可愛い感じのもの着ちゃうし、うん、あとシャングリラで見た時にも薄いニットのポロシャツみたいな、
うん
うん、ライトグレーにあのアーガイルチェックが胸元に入ってるような、うん、ちょっとねトラッドだけど可愛い感じのシャツを着てて、で、あんま全部私服なんだろうけどお洗濯どうしてるのかなってちょっとね気になっちゃった
まあ休みの日にしてるでしょ、
うん、うん、まあ
そりゃね、う
ん、でも何かで沢さん洗濯物に縛られたくないって言ってませんでしたっけ
言ってたっけ、
なんか言ってた気がする、
たか、
うん、まあまあいいやいいや、うん、もうそのねその、うん、ステージ降りた後のことなんか、ね、ほっといてくれよって沢さんも思うだろうから、
ね、
この話はまあやめましょう、うん、はい、
ね、
でそのクアトロの客席ってあの、まあ、基本オールスタンディングなんですけども、うんうん、段差がちょっとあって、
うんうん、
その左手側、
うんうん、
あの順三側の段差が一段あるところちょっと区切ってあって、うんうん、あの椅子あったんですよ、
うんうん、
で関係者席になってた
気がして
、
はいはい、
あのねモノクロのね塩井さんが来てましたね、
はいはいはい、
はい、
ベースの人、
そうです、ね、ベースのあの眼鏡かけてる人ですね、うん、はい、あの磯貝さんはなんかツイッターで言ってましたけど使用ができてちょっとだねと、はい、結構近いんですね、振り返ったらすぐいるっていうね、そう、あの前の方にいる人たちがチラチラ振り返るからなんだろうなと思ったら関係者席があったっていう、
うん
うん、それで結構あ沢さんだっていうもうなんというか距離感が狂いますね、や
っぱり
ステージのずっと今までその例えばナンバーハッチみたいな大きいステージでしか見たことがなかったわけですから、
うんうん、
その人がなんかみたいな、
ね、
いるよ、ね、半径 50m 以内にいるよっていう、
こうなんかね、ライブ会場でね最前列で見てもやっぱり壁があるわけじゃないですか、ね、ステージと客席の間には、どれだけ近くても、
はい、
それの壁のないところの至近距離って本当にね、
手伸ばせば触れますよ普通に、
ね、
まあ殴られるでしょう
ね、本当にね、
前歯折られますけど、
ね、うん、怖い ね、
ね、怖いおじさんです
から、ね、怖いですからね、
でもねやっぱりそのなんだろう、どうしても大きいステージで見てるとそのなんだろうな、二次元ってわけじゃないけど、
うん、
本当になんか住む世界が違うっていう感じがするんですけど、
うん、
ね、うん、ああやってみるとこういう言い方あれですけど、うん、ね、同じ日本に住んでる普通の人なんだなって、
そうだね、
うん、
思います、
思いますね、
うん、あのこの間の、ね、一緒に行ったネイブでも、
ええ、
あのラブラブラブの人がよくよく見るとこうちょいちょいと、
はい、
ね、客席にいるのを見てね、
ああ
やっぱりいるんだなっていうのがね、
そうなんです、うんうん、すごく不思議な感じですね、
そうだね、
なんかね、うんうん、という、まあ、ね、あのライブ以外のちょっとしたこぼれ話でございました
そうかそうか、
はい、
いや本当に楽しい話でございましたよ、
はい、うん、でライブ終わってからあのまたサイン会があったんですよ、
ああなるほど、
はい、あの物販で買ってくれた人には漏れなくサインしますみたいな感じで、
うん、いいですね、
はい、で私がそのスクラップショートサマーと、あとはその物販で買ったプラネタリウムという2005年の受賞作版にサインをしていただきました。
あ、ね、
はい、
入ってますね、素晴らしい。
素晴らしい。
可愛いねサインがね。
はい、二人とも可愛いですよね。
ね、可愛、ね、らしい人たちですよ。
ね、本当にいい人たちでしたよ。この間も、ね、この間もってクアトロでも、
うん
うん、ね、あ来てくれたんだ。
あ、覚えられてる。
覚えられてるわ。
ね、いいね。
ね。
ね、
大阪から来たんだありがとうっていうすごい嬉しそうでした、
うん、嬉しかったでしょうな、
はい、
うん、
ねえっていう、そうそう、でちょうど物販の列というかその参院会の列にも私そのあのここのリスナーのナミさんとちょっと並んでたんですけれども、うんうん、ナミさんはこの後その2月12日にナンバーハッチで行われる、
うん、
あのド発展のライブに行くと、
ね、
うん、いう話をそのサイン会の時にちょっと話しててあのド発展とは被らないようにしてたんですって上野さんが、
なるほどね、
なるほど、なるほど、
そりゃまあね、
まあ気は使うわな、
ね、
うん、確かにね、そのピローズ好きド発展好き雷雲好き、まあ、被りますよね、
まあ ね、
ね、
だって ね、
こう、うん、
ね、本当にピローズの大先輩がド発展ですからね、繋がってきますよ、
そうですよね、
うん、ということで雷雲が好きだといずれぶち当たるんですよ、
ド
発展にはね、
そうですね、
そうですよね、
はい、
やっぱり気を使うんですね。
そうですね、それちょっと印象的でしたね。はい、で、どうでもいい話なんですけれども、うん、その雷雲のお二人に、
うん、
我々のね、ほら結婚式で、うん、怖くない BGM に使わせていただきますって言っちゃいましたよ、うん、言いましたよ。
キャー
キャーですね。
キャーですよ。
上野さんがすごく喜んでました。えーって、そういう風に使われたらいいなって思って作った曲なので、すごい嬉しい。
あ、
ありがとうって。
あ、泣けてくる ね、
うん、そのうちあれですね、また、ね、大阪とかでライブ来てくださることがあったら、
うん、
この魚ラジオに来てるメール、ね、うん、雷雲に関する、ね、
うん、
メッセージとか、
うん、
プリントアウトして持ってきましょうか ね、
そうだ ね、
ね、
うん
うん、
ね、それまでにこうね、
メールたくさん来るといいな、
ね、うん、お願いします。
待ってます。
サイトのブログの横のところにメールフォームがあります。まあ、ちょっとそんな宣伝はどこって さておき、
はい、まあ、普通 のファンレターとかファンメールだったら、公式から送れよっていう話なんですけど、そういう話
です。なんで 一回うち経由しなくてもいいだろうって話なんですけど、
まあ、なんだろう、ね、その公式に送るほどじゃないけども、
うん、
ね、魚ラジオで知りましたとか ね、こう良かったですみたいな、
ね、そうですね、
メールがポチポチ来てますからね。
ありがたいことですね。
ね、
うん、もっと広めていきたいですね。
地道に広めていきたい所存です、うん、これからも、
ね、
はい、
雷雲ラジオでございます。
ねえ、
随分ニッチだな。
いいじゃない。
いいけどね。
いいじゃない。それでだってリスナー来てくれてるんだから。
ですよね。
いいじゃない。うん、
やっぱりニッチに狙っていかないと。
そうです。
いけませんね。
オルタナティブです。
ですね。
このラジオもオルタナティブなんです。
オルタナですね。オルタナラジオですね。
はい、
はい、オルタナティブの意味は各自で調べてください。
はい。
ね、ロックンロールと同じぐらい定義が広いですから。
広いです。
ね、
まあ、はい、
まあまあね。
まあそんな感じでクアトロのライブでございました。
はい。
はい、
どうもありがとうございます。
い
え。この話自体私でね、
はい、
この収録まで全然聞いてなかったのでね、
は
い、面白かったです。
そうですか。
そうそう、
はい。
バタバタしてたからね。
まあそうですね。ちょっと夜行バスで行って帰ってですから
ね、
はい。日曜日の朝に大阪に帰り着いたんですけれども、ね、もう、ヘトヘトでしたから ね、バスというのは基本修行というか苦行ですから。
よく耐えた。
耐えた。
ね。
ね、雷雲のためなら、
うん、
東京ぐらい、
ね、
なんでもないね。
そうですね。
はい、近い近い。まあそんなわけで、
はい、
今後も何かその、あ、次のね、リリースがもう決まってるらしいので、
あ、そうなんですか。
はい、そのリリースできることになりましたという報告がありましたので、期待してます。ただね、まあ、そのリリースできることになりましたっていう表現が切ないですね。
まあ ね、なかなかね、
できるっていうのが当たり前じゃないんですね。
そうだね、
うん、音楽業界って厳しいんです ね、
まあ、我々そういう話が聞こえてきませんからね、普段
ね、
そんなラジオテレビなんか見てるだけでね、どこそこのアーティストがリリースできるようになりましたっていう情報なんか、
ね、
だから音源確定してから情報リリース、
そう、発売日が決定してからですからね、うん、そういうのは、う
ん、タイトル未定でも OK なんてね、
ね、
ないからね、
うん、
まあまあ楽しみに
待
ちましょう、
はいはい、なんだ、次の報告の時にはまたリリースしますとか普通にね、うん、言ってくれるように、
うん
うん、音源いっぱい買おう、
そうだね、
ライブにも行こう、
うん、
グッズも買うぞ、
そうですね、
お
う、
という
それが一番の応援です、
はい、
ね、
そしてこうやって地道に発信すると、
そうですね、はい、雷雲いいですよ、
いいですよ
本当に、
はい
はい、ということで、
はい、
まあ、雷雲の報告でございましたね、
はい、
はい、ありがとうございます、
お付き合いありがとうございます、はい、そんなわけでメールが来ております、
はい、そうですね、こんなラジオには、ね、メールが来ております、
はい、
ではメールの方を紹介していきたいと思います、
お願いします、
はい、2回目ですかね、D スキッパーくんから、
あれ3回目じゃない、
あれ3回目か、あ、3回目だ、
うん、
そうそう、1回来て2回、うん、ね、
そうそう、
ね、まあまあまあまあ、
はい、いつもありがとうございます、
はい、D スキッパーくんですね、はい、兵庫県高校生ですね、
はい、
それではまあ読んでいきます、
はい
はい、マッキーノさん、せいちゃんの姉さん、どうもマヨネーズ青少年 D スキッパーです、
はい、こんばんは、
姉さんで、
はい、だんだん、はい、義理の弟ということで、
うん、もうまあまあ、まあ、
いいですよ、
いいですか、
いいですよ、
いいならいいです、
いいですよ、はい、続きをどうぞ、
はい、さて新曲完成しました、曲名は前回送った変わらない空ブルースカイです、
おお、めでたい、
うん、
完成したんだ
ですね、
ね、完成が見えないって言ってたもん ね、
うん、ね、よかったよかった、
海の苦しみって大変だから ね、
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 はい、
締め切りでもないとなかなかできないんだよね、
そうだね、
うん、
自分だけでやってるとついつい、ね、先延ばしにしちゃうから ね、完成までこぎつけて、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい、ね、まずそれが素晴らしい、
うん、よかったよかった、
うん、めでたい、
はい、ね、
はい、
初公開はリトラジですが、まだ録音できてないので来週に流していただきます。楽しみにしていてくださいね。
おいいですね、う
ん、あこれこれ収録してるのは今日曜日なんですけど、
はい、
昨日のリトルラジオさんの方でも、うん、同じように報告してましたね、
はい、
というわけで、ね、まあ、来週流していただけるんじゃないでしょうか、
は
い、
あじゃあ19とか20日とかですかね。
そうですね、
はい、
ヒデのリトルラジオさんはうちのブログの横のリンクにあるので、まあ、よかったら興味のある方は、
はい、
ぜひぜひ。リスキッパー君っていうのは何度か読んでますけど、
ええ、
高校生で、まあ、ギター少年ですね、
はい、
うん、なんか小袋あたりが好きで、
はい、
ね、弾き語りなんかをやっちゃってる人です、
はい、きっと雷雲も好きになってくれるはず、
ね、そうそうそう、そこにつなげていきたい。
まあ、まあね、はい、じゃあどうぞ、
はい、続き、はい、で、ですね、先日AUGM 大阪に行ったんですが、AUGM 大阪っていうのは、はい、アップルのイベントですね。
あ、はいはいはいはい、
そうそう、
前他の方もなんかメールでチラッとおっしゃってましたよ、ね、
あ、そうそうそうそう、うん、ニコブルーさんだったかな、
うん、
AUGM っていうのは確かね、アップルユーザーグループミーティングだったかな。
あー、なるほど、
うん、そういうアップル好きの方々が集まって、やんややんやと、
はい、
飲めや歌えよって、それ二次会だよ、うん、ちゃんと会があってね、
はい、
うん、まあ、そういう会がね、
アップルストアとかでやるんですか。
アップルストアでやったりとか、
うん、
もしくはこの何だろう、クレオ大阪とか、
うん、
そういうこうちょっと一人会館とかを、
あ、イベントホール、
そうそう、イベントホールでやったりとかね、
うんうん、
いろいろなとこでやってるみたいですね、
うん、まあ、そういうアップルユーザーの集まりがあるんですね。
そうそうそうそう、
うん、
はい、ね、
に行ったと、
そうそう、うん、行ったんですが、マッキーノさんは来ないんですか、ぜひせいちゃんの姉さんといらしてください、楽しみにしてますよと言ってますけどね、
はい、
私 iPhone4 こそ持ってますし、まあ、アップルそこそこ好きですけど、
はい、
別にアップルギーグっていうわけでもないのでね、行ったところでですね、へーほーとしかこう、ね、こうアップルの、ね、こう熱心なユーザーから、
うん、
ね、あなたのアップル歴何年ですかとか言われても、いや僕 iPhone 持ってるだけなんでって。
そうですね、私も、うん、なんだ、検証で当てた iPod mini を6年間ずっと使ってるというだけで、
うん、
あ、ね、アップルユーザーには全然、
うん、
なんだ、アップルユーザーと名乗るのもおこがましい感じですからね、う
ん、仕事でも僕 Windows 使ってるんでね。
私もです、うん、はい、初めて触ったパソコンは Windows です。
1回だけね、近くでやってたんで、AUGM じゃなくて、
はい、
まあ、似たような、
うん、
マグネットっていう集まりがあるんですけど、はい、
ええ、
そっちには1回行ったことがありまして、
うんうん、
ちょうどね、ありがたいことにウサネコのアニメをね取り上げてくださったことがあるんですよ。
あ、
アップルストアの2階のモニターで、
はい、
ウサネコアニメを1回流されたというね、
ちょっとした周知プレイですね。
周知プレイですね、
はい、
うん、
あ、じゃあもうせっかくだからこの AUGM 行って、その iPhone4 でポッドキャスト配信してますっていうのを、
うん、ああ、そうだ、今ならいけるかもしれないね、
言ったらこういうことをしてますっていう、
うん、
うん、
ポッドキャストですっつね、あ、ね、そうか、ちょっとその強みが少しありますね、
ポッドキャスターですよ、
ポッドキャスターです、
うん、iPhone 初の、
うんうん、
いっぱいいそうというか、うん、いっぱいいると思うけど、ね、まあ、iPhone から発信してるポッドキャスターですっていう感じで、
そうだね、
ね、そういうなんか名刺作ったら、
あ、
マッキーの名義で、
そうだね、うん、なんかこうこの魚ラジオをねネタで始めたけど、
うん、
だいぶ生活に食い込んできたんで、
そうなんです、
そろそろ作ってもいいかもしれないね、
名刺
ね、う
ん、せいちゃんのも作って、
そうだね、確かに、うん、じゃあちょっとまた作るようにしますよ、
お願いします、はい、はい、まあそんなわけ
ですね、ね、な感じでね、
まあ、そうやってね、ポッドキャストをそのアップルユーザーの方々の間に広く浸透させる気になったら、うん、それはまあ行きましょうか、
そうですね、
このミーティング、
じゃ
チラッ
と、
ね、
いいかもしれません ね、
ね、はい、リスキッパー君にも会えるかもしれないん
だよね、そうだね、うん、関西だし、
うん
うん、そんなにこう街に降りてくるのは困難なほど山奥ではないはず、
うんうん、だって来てるんだもんね
大丈夫大丈夫、
はい、
うん、お父さんがねよく心斎橋のアップルストアに出没してるので、
うん、お父さん、あ、このリスキッパー君のお父さん、そう
そうそう、お父さんも相当なマックアップルユーザーなので、
なるほど、親子揃って、
そうそう、何だったかな、iPad とか、
ああ、
iPhone が出る行列に並んでましたね、
ええ、素晴らしい、
私ちょっと仕事場近いんで、
ええ、
何回か冷やかしに行きましたけど、
ええ、うん、並ぶんですね、
並んでるね、
そっか、
すごい、
まあそろそろメールの続き
です、そうですね、
お願いします、
まあまあ、はい、では恋愛近況報告、
お
っ、おっと
出た、
はいですね、
はい、そうそう、
はい、 A さん、
はい、
メールしました、
はい、
未だ彼氏とラブラブ、
うん
うん、誘いにくいというか A さんの友達と仲良くないのでなかなか誘う機会がないんですよと。
あ、うん、A さんっていうのはこの前もメールで言ってた彼氏持ちの女の子ですね。そうそう、
ね、ちょっとね、はい、前から好きだったけどね、うん、別の男に取られてしまったという、
ね、もうそれだったら諦めろよ、
ね、そうだよ、もうね、あのこの間ね、前回と言ってることが違いますけど、
うんうん、そんなにね誘ってもやっぱりそのラブラブっていうことであれば、うん、それはまあすっぱり、
そうですね、
うん、
やっぱりある程度ね、
うん、
1% でも賞賛があるのであればかけた方がいいですけど、
うん、
ゼロだったらちょっと別のルートを行った方が、
うんね、まあなんだろう、そのなんだろうな、付き合うってなんだろうな、うん、こう溝というか、
うん、
ね、あの揉め事がないカップルっていうのもなかなかいないので、
うん、そうだね、
そこの隙につけ入れるように虎視眈々と信頼できる男友達ポジションっていうのを築くための時間と手間を惜しまないんであれば、
うん、
A さんのことはこのまま接していっても大丈夫だと思うんですよ。
そうですね、
もしそうじゃないんであれば、気の遠くなるような時間がかかるかもしれないですからね、うん、そうじゃないんだったら、まあ、A さんはあの横に置いといた方がいいかもしれない。
そうだね、
うん、
もうあの毎週報告するほど入れ込まなくとも、
そう、
それよりもね、別のルートですよ、
ね、うん、
でその別ルートといいますか、
はい、ね、S さん、
S さん、
はい、
進展なしです。
ないのかい。
ないんだったらね、
うん、
ないとね、アドバイスの市場もないですよ、
うん、そうなんだよ
ね、
うん、待ってたって何もないぞ。
そうだよ、
うん、
ま、あの S さんがどういう子かっていうのもう一回ねちょっと
そうそうそう
プロフィール送ってください、
詳しく。
あのそうそう、
うん、
あのリトラジの過去放送全部ちょっと辿っていくのは僕もしんどいので、
うん、
どっかで言ってたと思うんだけどね、
うんうん、
なんかこうね、
うん、
こう例えばこんな雰囲気でとか、
うんうん、
あの昨日のリトルラジオでもあのほぼ同じ内容を言ってたんですけど、
そうか、
うん、あのヒデさん曰くこう例えば S さんが何かキャラクターグッズを、ね、持ってる中で例えばミッキーの、
うん、
ディズニーのグッズ持ってたら、あ、それディズニーじゃんとかさ、
うんうん、
そういうところからでも切り込んでいけばいいんじゃないのっつって、
うん、そうね、さりげなく同じ関連のものを持ったりとかね、
そうそうそう、別にそれであ、そう好きなの、へえそうなんだって終わっても、
うん、
そこですよ、
ね、
うん、ちょそこでちょっと接点を作って、
うん、
それの積み重ねがね、
うん、
いずれゴールを奪うというか、
そうです、
サッカーと同じですよ。
そうです、
うん、そうそう、ね、まずは前線までボールを持っていくことが大事ですね。
そうです、はい、
うん、ね、
さっきからなんかサッカーで熱く語ってますね。
例えやすいんじゃないですかね。
そうか。
ね、
まあまあまあ、
うん、
置いといて。
そうそうね、
まあ、そんな感じで、はい、
ね、
あの S さんのねことちょっと詳細を待ってますね。
教えてください。
お願いします。
はい。
はい、じゃあメールの続きを。
はい、まだ別の話題で。
はい、
あ、そうそう、前回言ってたクロスバイクですが、山を下るのはマウンテンバイクです。
ああ、
で、クロスバイクっていう車種はマウンテンバイクとロードバイクのいいとこ取りです。
ほうほう、
クロスバイクにもいろいろあります。マウンテンバイクよりでタイヤが太いもの、その逆でロードバイクより、あ、よりでタイヤが細いもの。僕のはロード寄りのものです。なのでスピード重視ですね。結構速いので気をつけないと大事故になりますよ。ではこれにてドロッパーと。
ああ、この間買った自転車のことですね、
うんうん、
クロスバイクって私もなんかぼんやりというかよく分からなかったんですけど、うん、そういう特徴があるんですね。
ですね。
あのマウンテンバイクはね、ほらあの子供とかにも人気があるし、
うんうん、
ロードバイクっていうのは今ほら結構人気が出てきてますから、
ね、街で乗ってる人多いですね、
うん、そうですね、うん、そういう専門の自転車屋さんが結構増えてますからね、
うん
うん、なのでそれは分かるんですけど、クロスっていうのはまあ愛の子みたいな、
うん、
イメージでいいのかな。
そうだね、
うんうんうん、
多分ね、
はい、でこのディスキッパー君が持ってるのがロードバイクよりでタイヤが細い、うん、あの競輪みたいなやつですよねきっとね、
多分ね、
うんうんうんうん、そうなるとあのあれか、あ、今ほらイブニングで連載してるノリリン、
うん、あの俺もそれ言おうと思った、
うん、
自転車の話題になるとどうしても ね、
ね、
それが思い出されますね、
うん、はい、
あのノリリン、ノリリン、
ノリリン、
ノリリンっていうのかな、
うん、
アクセントどうなの
分からん、
まあノリリン、
うん
うん、あのイブニングでね、時々乗ってるんですけど、
はい、時々というか、
うん、
一応ちゃんと連載しますから。
いやいや、ほら不定期じゃないですか。
あれ不定期だ
っけ。いや時々ない号あるよ。
いや、まあ救済してんじゃない、
うんうん、まあいいけど、
まあいいよいいよ、
うん、あのね、ちょうど一巻が出たとこですけどね、あの面白いですよこの漫画。
面白い。
自転車漫画なんですけど、
はい、
あの街で乗ることにね、
うん、
焦点を当ててて、
はい、
うん、
すごくね、あのマシンの解説なんかも細かくされてて、そう
そう、あれね、あの作者の紀藤さん、
はい、
紀藤なんだっけ、まあ、いや
正弘、
紀藤、まあ、紀藤正弘さんなんですけどね、
はい、
あれものすごい自転車好きで、
うんうん、
あの公式サイト行くとですね、
はい、
もうそれこそ もう2000年の前半代ぐらいから、うん、あのいろんなレースに参加しては、うん、その模様をブログそのサイトに上げてるので、うん、あの自転車の造形はものすごい深い方、
まあ、それこそあれですか、今の清志郎さんの
こと。ああそうだね、うん、だからもうその愛があふれる漫画になってますね。
なるほど。
あの紀藤さんって言ったらね、あの僕なのとか
ナルタルとか、
そうそう、あのちょっと読んでて辛くなる漫画が多いですけど、あのノリリンはね多分人死なないと思いますからあの安心して読めると思います
ので。そうですね、あの、うん、今のところ安心して読めてますね、うんうん、私あの連載初回からリアルタイムで読んでますけど、
うんうん、ね、もう今度こそ大丈夫かなって、うん、やだよ、もうなんかね走っててリンちゃんが引かれて死ぬとかさ、
やだ
でもって
あでも初回でそういうシーンありましたよ。
あれでしょ、そのなんかそれできっかけになったん
だよね。そうです、そうです、うん、あ跳ねちゃったけど、まあ、リンちゃん無事というか、うんうん
ね、
まあ、リンちゃんという主人、ね、ヒロインの女の子がいるんですけども、
可愛らしいよね。
可愛い、
うんうん
ね、自転車めちゃめちゃ速い。
そうそうそうそうそうそう、非常におすすめ。一巻出たとこなんでね、
うん、
ちょっと買おうかな。
あ、買う？
買うかな、
うん、買ってもいいよ
今ならね、一、うん、巻ならまだいけそうなんで、
うん、あのまあまあまあ
そんな感じでね、まあ、はい、自転車のお話ですけども、
はい、まあまあ、ね、でもロードってすごいスピード出るんですよ ね、
事故だけは気をつけてください、
はい、交通ルールはちゃんと守って、
はい、
ヘルメットもちゃんとして、
はい
ね、
ということでね、はい、どうもメールありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、来てるメールは以上でございますのでね。
そうですね、
はい、そんなとこです、はい、
最近本当ね定期的にメールが来るようになってありがたい限りですね。
ありがたいです ね、
本当に、
うん、いやいやいやいや、まあ、今後もね、
うん、はい、であれですね、もしリトラジさん経由とかでなく、まあ、iTunes とかで、ね、
うん、
あの検索してケロログとか、
うんうん、
ポッドキャストジュースとかで、
うん、
検索してきてくれる方でもしそのオルタナロックが好きだったり、
うん、
ピローズが好きだったり、うん、ね、雷門が好きだったり、
うん、
ね、あの天津さえあのライブに行きましたとかねそういうのがあるとねすごくあの嬉しいですね。
そうですね、
うん、そういうなんかあの私もこのライブ行きましたとか、うんうん、私もこの CD 買いましたとか、
うんうん、
そういうのを一言でいいんで送っていただけるとあのすごくすごく嬉しいです、
はい、嬉しいですのでね、
はい
はい、あの今後もねオルタナティブ音楽ラジオとしてやっていきたいと思いますので、
はい
はい、ということで、まあ、じゃあ今日はこの辺で締めていきましょうか。
そうです ね、
は
い、次回はまた通常更新っていう感じで。
そうですね、
漫画の話でもしましょうかね。
だね、
う
ん、漫画とかゲームとか、ね、はい、CD とかね。
そうです
ね、まあ、いろいろネタがね溜まってきてますので、
ええ、で、うん、あれですよ、あのそろそろあのキャサリンが製品版が発売になりますから ね、
うん、ちょっとあれだね、体験版でこの間触りやったからちょっとやり込んでから
やった方が
面白いかもしれない。
うん、やり込んでからじゃあその解説というかレビューというか、
う
ん、
俺こうなった
あ
とかね。
キャサリンってその1本のソフトでその2つ以上セーブデータいけるんですかね。
大概のねゲームはね、アカウント変えなくてもいけると思うけどね、うん、
そっかそっか、うん、いやほらあの DS はダメだったりするじゃないですか。
あ、うん、DS ってあの通信があるから、
あ
複数データ持ってるとその中でほら、
あそっかそっか、
あのこうデータやり取りしちゃうから、
うん、
あれは大体1個なんですよ、
うん
うん、でもまあ別にこう据え置きは
まあ大丈夫か、
ね、大丈夫ですよ、
うん、じゃあそうしましょう。
そうですね、
じゃあそれを期待して、
うん、
はい、ね、私のそのプレイ記録と、
うん、
あのマッキーノのプレイ記録と、
そうそうそうそう、
ね、ちょっと照らし合わせると面白いですよ ね。
ちょっと一回こうネタバレっていうの断って回を作ってもいいかもしれませんね。
そうですね、キャサリンスペシャル
ネタバレですってね、
はい、
うん、いいかもしれませんな、
はい
はい、
まあそんな感じで、
はい
はい、今週の更新は、はい、更新というか収録は以上で、
はい、でございます。
はい、
はい、ね、では締めてまいります、お相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、さよなら、
さよなら。